それでは今日おいでくださいました岸芳弘先生をご紹介したいと思います。岸先生は私の師匠でありまして、ちょうど20歳年が違いますけれども、多分一番最初にお会いしたのはこの中国教区のキャンプかなんかで来てくださってですね、もういつの頃から覚えてないぐらい昔ですけれども、それその後政界で来てくださったり、まあ、時々にはおいでくださっておりましたけれども、何年か前かこれも正確に覚えておりませんが、サックスを始められましてですね、でそのサックスの演奏を韓国のキム先生という、まあ、プロの先生と一緒に来られて演奏されて、その後先生、もうサックスはおやめになったのかなと思ったら CD を出されてですね、もうプロの道を歩んでおられるというようなことを聞きました。まあ、一方で岸先生は早くからこの宣教の働きをですね、この教会にを超えて全国で行っておられまして、とにかくこの福音の素晴らしさをいろんな形で全国に広めておられます。まあ、チラシの方にはいろいろ書いてありますけれども、もうとにかく先生のサックスとそしてメッセージを皆さんに聞いていただきたい、ただただ私としてはそれを願うのみであります。岸先生は日本で初めてのですね、通信制の、進学校を始められまして、最初はDVD、まだですね DVD がそんなに普及してない頃からでしょうかね、DVD で授業を録画してそれを見てこの学んで牧師になっていくという道を開かれた方です。でその JHJ で学んで牧師の資格を取られたのが大田先生ですね。大田先生の師匠でもあるわけなんですけれども、とにかく今から聞いていただければ分かりますけれども、日本で多分一番説教のうまい先生だろうと私は思っております。なんかあんまりハードル上げすぎてもうでも本当に私はこの岸先生の説教を聞いて説教を学んできましたので、本当に私の大師匠である先生で、ちょっと緊張して3秒1曲飛ばしてしまいました、珍しく緊張しております。はい、ということで改めて岸先生を説教者としてですね講談にお招きしたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。僕もすっごい緊張しています。お手柔らかによろしく皆さんお願いいたします。皆さんは今日まで生きてこられてたくさんのお葬式に参列されたと思います。その中でもですね、まあ、特別に悲しい、痛ましい時に怒りをさえ覚えてくるような人生の不条理に対してこういうつらいお葬式の経験も終わりだと思います。今日の聖書の出来事は、人の一生で果たして一度出会うことができるかどうかという非常に痛ましい記録です。そして今日の聖書の出来事はイエス・キリスト様の生涯の中でめったにない死者を生き返らせる、死者を一時的にですね生き返らせるという特別な、奇跡の出来事、イエス・キリスト様が神の子救い主であるということの 明快な印としての死者の生き返り、こういう出来事です。で、どうしてこういうタイプの奇跡が少ないのか、病気の癒し、悪霊の追い出し、さまざまな奇跡はたくさんあります、たくさんあります。しかし今日のこういう奇跡は3年半のイエス様のメシアとしての公の生涯の中で、さあ1年に1回あったのかなどうかな、貴重な出来事です。その意味合いを言えば、イエス・キリスト様の3日目の復活を予告する、予告編としてのですね、奇跡なんです。ナインという田舎に町がありました。牧草地帯にあった小さな町です。その城壁の門のところ、町を出入りする門のところで、2つの集団が出会いました。1つの集団は葬式の集団でした。つらいつらい。嘆きと涙の絶望的な集団でした。それはですね、お父さんが突然のように死にました。お母さんと幼い子供が、男の子が残りました。そしてお母さんはその日から自分の人生のただ一つの希望と喜びは、生きがいは、この幼い一人息子、一生懸命にこの母と息子は生きていたことでしょう。しかし突然のように息子がですね、まだ幼い息子が死んでいきました。僕らの時代のような交通事故というのはめったになかったのですから、病気だろうと思います。その瞬間にお母さんの人生の時計の針は止まりましたね。何の生きる希望も喜びも意味も生きがいももうない、立っていられない、涙も乾いてしまった。そして町の大勢の人たちに、向こう三軒両隣の人たち、親戚の人たち、大勢の人たちに支えられて、町の外の共同墓地に向かって進んでいく絶望の集団です。もう一つの集団はイエス・キリスト様の集団です。弟子たちとたくさんの群衆がその時イエス様に付き従っていた、一緒に歩いていたというふうに書かれています。たまたまですね、このイエス・キリスト様の喜びの集団、賛美の集団、希望にあふれた集団、確かに十字架に向かって進んでいく道なんですけれども、イエス・キリスト様はその十字架の向こうに、3日向こうに復活をしっかりと見ておられて、復活に向かう、救いを実現するというですね、実に意味のある使命感にあふれた信仰と希望の集団、この正反対の集団がナインの門のところで鉢合わせになりました。これはね、偶然なんですよ。たまたまなんです。たまたまなんですけれどもね、イエス様の側からすると、神様の救いのご計画からすると、予定の出来事なんです。 日が落ちて涼しくなる頃を見計らってこのつらい悲しい葬式集団がナインの町から出てくる。その時に全てを合わせて神様の救いのご計画はイエス・キリスト様のお心の中で早朝イエス様の働きの本拠地であったカペナウムを出発しました。カペナウムとねナインの町の距離は直線距離にして30キロほどあるんです。それですから実際の道のりをたどれば大人の足で1時間で4キロ8時間で始発32キロ夕方の4時か5時にナインの門に着くためにイエス様はまだ暗いうちに弟子たちを起こしカペナウムを出発してナインの町を目指されたんです。その目的はこのお母さんと息子を救うためです。そしてその気を失うような信じられない奇跡に直面した町の人たちが間違いなく私が神の一人息子派遣された世の救い主であるということを必ず信じるようになる。このねナインの町に住む人たちの救いのためにイエス様は早朝カペナウムを出発されました。そしてその道の途中で次から次へと群衆が入ってきたのだと思います。皆さん私たちの人生にはたまたまという要素がありますね。偶然にいろいろありますね。良いことでもつらいことでも。こういう私たちのたまたまとか偶然とかこういうものによって、動かされていくかに見える私たちの人生の中に神様はあなたを愛し神様は僕を愛してくださって救いのご計画に従ってこれを単なるたまたま偶然で放っておかれない。神様は神様を愛する人たちすなわちご計画に従って召された人たちのために共に働いてくださってすべてのことを最善だな。つらい出来事は過去にしっかりあったけれども今も振り返れば過去のまさに悲しい情けない出来事なければよい何度も悔やんだそういう過去だけれども神様が愛を持って私の中に働いてくださり私の人生に働いてくださってああプラスになったな、あのつらい出来事がなかったら今日の自分はないな、このキリスト信仰による救いとは縁のない人生をそのまま生きていたな、単なる偶然たまたまで放っておかれない真実な神様の愛というものがあなたの人生を導いています。神様の真実な愛があなたの人生をしっかりと支えています。マイナスと見える出来事は神様が働いてくださって必ずプラスに転じる時が明日あります。この神様の真実な愛に対する私たちはキリスト信仰を しっかりと持って、 何が起こってきたとしてもですね、神様が一緒に働いてくださって万事を益としてくださる。賛美と喜びの時が私の明日に備えられている。この信仰を持って進んでいきたいと思います。ナインの人たちは一人としてその日の朝、自分たちを救うためにイエス様が星影を踏んでカペナウムを出発して自分たちの町に向かっておられるということは全く考えてないのです。このお母さんはただただ絶望だけで、一筋の希望の光も見えてはいないのですけれども、イエス・キリスト様はこの女性とナインの人たちの上に救いの愛のご計画をすでに始めて、その歩みをナインに向けて進めておられた。こういうことは私たちの人生にいっぱいあるのです。あなたは今は知らないのです。あなたは今は気がついていないのです。今私たちは分からないのですけれども、神様の愛はあなたの人生を捨てない、あなたの家庭を捨てない、あなた自身の救いのために、ああ今日もイエス様は愛のご計画を持って、その時に向けて一歩一歩その歩みをね進めていてくださる。このことを信じてですね、私たちは確信を放棄して滅びるものではなく、この信仰に立って命の救いをねいただき続けていくものでありたいと思います。イエス様はこの門のところで、この悲しい集団に出会われました。13節14節ご覧ください。主はその母親を見てかわいそうに思った。そして泣かなくてもよいと言われた。今日の短い出来事の中でこの13節が山です。最も重要なところです。それは皆さんも同感だと思いますが、なぜそうかというと、この13節にはですね、めったに出てこないイエス・キリスト様の生涯の中で非常に重要な、イエス様だけにしか使われない特別な言葉が出ているからです。それはね、主はその母親をご覧になりかわいそうに思われた、深い同情を寄せられた、あるいは哀れに思われた、いろんなふうにこれは訳されてくる言葉なんですけれども、元の聖書の言葉は内臓という、ね、お腹の内臓ですね。この内臓が動詞の形に作られている言葉なんです。ですからそのままこれを日本語に訳すと大変奇妙ですけど、イエス様はその母親を見て内臓された、あるいは腹渡された。 これがかわいそうに思われた、哀れに思われた、深く同情を覚え心を寄せられた。その原因は腹綿を引きちぎられるような痛みと悲しみの愛を覚えられた。内臓をかき回され、内臓を引き出されるような痛みと悲しみをこのお母さんを見てイエス様は覚えられた。聖書の世界独特の神様の真実な愛、アガペ、この愛の表現、愛の現れとしてのですね、内臓する、腹渡した。やはり神様の真実な愛というもの、神様の清いアガペの愛が救いの原動力、救いの動力、まさにこの愛をですね、イエス・キリスト様はここで覚えられた。内臓するというこの動詞は聖書の世界では神様以外が主語にはならない。どんな人間もこの内臓するという動詞を取ることはできない。それは惜しみなく愛は奪う、変わりやすい、同じようには続かない。その本質をつけば惜しみなく愛は自分のために奪う。こういう何をしているか分からずにいるような私たちの罪深い、汚れた、歪められた愛の世界に対して惜しみなく愛は与える、その命さえも与える。たとえその相手が自分の敵であるとしても、その敵の救いのために自分の最も大切な命さえも与える。これがアガペーの神様の愛、贖罪とその救いを与えてくださった神様の私たちに対する愛です。内臓する愛です。私たちの中にはない、私たちに救いを与える十字架の贖罪の愛、腹渡する愛、敵のためにさえ、自分の敵のために祈ることを教えられたイエス様は、十字架の上で、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかがわからないからです。自分を殺す敵のために惜しみなく与える、命さえ与える愛を持って、その許しを祈る、これがアガペの世界、真実な神様の愛、十字架の愛、贖罪愛。こういう崇高な愛は本質を正反対にする、惜しみなく奪う、惜しみなく与える、敵に対してさえ独り子を与え、イエス様は自分の命をお与えになった。この内臓する愛を私たちが同志として使えるわけがありませんね。まさに聖書と 1世紀の教会、2世紀の教会は、そしてその後もこの特殊な愛するという内蔵する愛は神様だけに限定してきたのです。この愛によって私たちは救われました。この愛によって私たちは罪許され、永遠の命をいただき救われたのです。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄っておかんに手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、若者よ、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエス様はその若者を母親に返された。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れた、メシアがついに私たちのうちに現れた、神様がその民をメシアを送ってくださって顧みてくださったなどと言って、神様を褒めたたえ、あがめ、礼拝した。イエス様についてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。こういう貴重な出来事がやがてペンテコステの後、降臨された聖霊によって誕生した教会と活発な宣教の働きの中で、この人たちが続々と救われてキリスト教会に加えられていくことになるのです。さあ皆さん、復活を予告する死者の生き返り、これをいただいたこの若者とお母さんはこのあと一体どう生きたでしょう。この出来事を通してお母さんと息子の人生は180度変わりました。町の人たちも180度人生を変えました。もう共同墓地に向かう葬式集団ではなくなりました。この人たちは全員向きを変えて人生の再出発をしました。イエス・キリスト様の命にこの絶望的な死の集団は飲み込まれてしまいました。そして向きを変えて十字架と復活に向けてイエス様と共にキリスト信仰をいただいて、この家族も親戚も町の人たちも生きていくことになりました。その確かな信仰は十字架の出来事と復活の出来事が起こり、ペンテコステの聖霊がやってこられてから確かなこととして、まさにこのナインの町はイエス・キリスト信仰に立つ人々であふれていたに違いありません。もう泣かなくてもよいのです。この後のお母さんと息子の人生に泣くということは なくなったでしょうか。そうとは思いませんね。30年を生きたか、なお50年を生きたか、普通に言えばお母さんが先に亡くなり、それから息子が召されていったと思います。いっぱい涙があったと思います。泣くことも嘆くことも、さらに絶望と思えるような人生の局面にぶつかったこともあったと思います。皆さんと同じです。僕たちと同じです。おのおの自分の十字架を追ってイエス・キリスト様の後、私たちは信仰を持って進んでいきます。この世の中の人たちに起こることはほとんど全部私たちクリスチャンの人生にも起こってきます。しかし嘆きの本質が、涙の本質が、悩みの本質が、この日を境にしてお母さんにも息子にも町の人たちにもすっかり変わってしまいました。皆さん、間違いなく私たちの人生の最後は墓場でしたね。誰がこれを否定できますか。私たちはみんな生まれて生きて、一生懸命に生きて、苦しんで傷ついて必死に生きて、そして最後は死ぬ、そして墓に納められる。なんとも切ない、悲しい、不安な、意味が消えてしまうような、これが私たち一人一人みんな同じ人生だったのです。人生の終着駅は死、人生の最後は墓場。これを背負わないで、迷わないで、悩まないで、苦しまないで生きている人がこの世の中にいるでしょうか。みんな最後の終着駅は死です。死が命を飲み込んでしまう。この悩みと不安と苦しみの中でイエス・キリスト様の十字架と復活の救いをいただいて、私たちは解放されて、人生の終着駅は墓場ではない、死で人生は終わるのではない。ああ、私たちはイエス様の復活の命、十字架による罪の許しをいただいて、審判から解放されて、死は最後の通過点。死は私たちの前にその門を開いて、永遠の復活の神様の国に私たちを移してくれる、最後のナインの門のようなもの。この救いを私たちはイエス・キリスト様の復活によって約束され、保証されて、人生の最後は永遠の命、死は勝利に飲まれてしまった、死はイエス様の復活の命に飲み込まれてしまった、そして180度人生の向きを変えて、十字架を追って復活の命に向かって進む、これが私たちに与えられているナインのお母さんと息子、ナインの人々がいただいた同じ救いです。74年僕は生きてきて、最もつらいお葬式といえば、僕の親父のそれです。僕が幼稚園の時でした。薄暗いランプの下で、昭和22年、昭和23年 そのあたりですね、晩ご飯を食べていました。ひいおばあちゃん、おばあちゃん、お母ちゃん、お姉ちゃん、そして5歳の僕。突然どんどんどーんと戸を叩く音がしました。そしてお母ちゃんが出て行きました。やがてお母ちゃんがものすごい叫び声を上げて飛び込んできました。それは人間の声ではありませんでした。そしてお母ちゃんが叫びました。お父ちゃんが戦死した。役場の人が伝えに来たのです。次の瞬間、ひいおばあちゃんとおばあちゃんが同じ人間の声ではない叫び声を上げて泣き伏しました。僕らはよく意味がわからなかったので、でもお母ちゃんもみんな泣くから僕らも泣きました。どれぐらい時間が過ぎたか、その後お母ちゃんとおばあちゃんがお姉ちゃんと僕を連れて外へ出ました。街灯など何もない真っ暗闇の外でしたが、慣れた道で全てよくわかります。どこへ行ったかというと、町の教会の信者さんの家を一軒ずつお母ちゃんとおばあちゃんが回りました。みんな玄関先で泣きました。5軒6軒回って家に帰りました。それから2日置いてお葬式があったのですが、さらに1週間か2週間ほど経った夜の家庭集会で、お母ちゃんが皆さんに挨拶をして証しをするのを僕は聞きました。役場から連絡をもらった日の夜は一睡もできませんでした。女ばっかり4人、5歳の息子、どうやってこれから生きていくのか。次の日の朝が来て、私はどうしても起き上がることができませんでした。その時聖書の言葉が心に響いてきました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあなたにあげよう。ナザレのイエスの名において歩きなさい。この言葉を私は何度も自分の心で繰り返しました。そして私は起き上がって歩くことができました。教会の皆さんに支えられて、これからも歩き続けていきます。イエス・キリスト信仰でしっかりと歩いていきます。よろしくお願いします。こうやってお母ちゃんは毎朝立ち上がって歩きました。そして小さい僕とお姉ちゃんはこのお母ちゃんとおばあちゃんの信仰の背中を見て一緒に歩きました。 もうみんな天に召されていきました。僕がその時から69年ナザレのイエス様の信仰によって歩き続けています。皆さん、さまざまなことが起こってくる、一人一人与えられている背中の十字架は違いますが、その十字架は必ず復活の栄光に入る。このイエス様のね、救いの信仰を大切にして、お互いに支え合い励まし合い、良い信仰人生を、堀川先生のお母さん、堀川先生ご夫妻、マリコ大先生、この霊的な信仰的な、牧者を中心とし、先頭として、良い信仰の戦いをね、戦って進んでいこうではありませんか。一言お祈りします。死は勝利に飲まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。神様に感謝すべきです。神様は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。優しい天のお父様、あなたの救いをいただいていることを心から感謝します。イエス様によって人生180度方向を変えて、ここまで歩き続けてくることができた恵みを感謝します。今朝イエス様と一緒にナインの門の傍らで自分の人生の方向を変えなければならない、変えるのだ、イエス様変えます、あなたと一緒に十字架と復活に私の人生を向かわせてください。求道中の方々がおられたら、今イエス様を救い主と信じ、罪を悔い改め、何よりもその罪が許されたことを感謝して、向きを変えて出発する朝となるように、今あなたがその心に救いの信仰をお与えくださるようにお願いします。今朝のひとときを感謝し、主イエスキリスト様を通してお祈りいたします。アーメン。